ヨハネによる福音書の20章の19節から。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。そう言って手と脇腹とをお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは重ねて言われた。あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。そう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。誰の罪でもあなた方が許せばその罪は許される。誰の罪でもあなた方が許さなければ許されないまま残る。以上です。イエス様の復活のエピソードを続いて学んでいます。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていった。まあ、今日の箇所はこういう言葉から始まっているわけですが、このその日っていうのはいつかというと、イエス様が墓からよみがえられた日ですね。つまり日曜日ということです。その日の朝、イエス様のお墓に行った女性たちが、主の御体が、墓から取り去られているということを報告しました。しかしペテロともう一人の弟子が行ってみるとですね、誰かに奪われたという、そういう様子はなかった。いや、むしろイエス様はよみがえられたに違いないと彼らは思ったわけですね。しかし彼らはその意味がまだよく分かっていませんでした。するとその後、マグダラのマリアが駆けつけてきてですね、私はよみがえられたイエス様にお会いしましたとね、弟子たちに報告したわけですね。そしてその日の夕方、この弟子たちは一つの家に集まっていました。集まってたとは言ってもですね、彼らはイエス様がよみがえられたということを話を聞いて、みんなで集まってお祝いしていたってわけじゃないわけですね。彼らは戸を閉ざして鍵をかけていた。おそらく彼らはその日起こった出来事に驚きと不安を覚えていたに違いない。一体何が起こったんだろうか。そして一人で自分でいるにはね、こうそわそわしていられ、いても立ってもいられなくなって、集まってきたのではないかと思いますね。一人の神学者がこう言っています。ここでの戸を閉ざしている弟子たちの姿に、心を閉ざしている人を読み取ることは間違いではない。私たちにもこう身に覚えがあることじゃないかと思うんですけれども、例えば腹を立てたり、あるいは、悲しみに打ちひしがれたりとかですね、あるいはこう疑いに苛まれてしまったり、恐れを抱いてしまうという時に、私たちは自分の部屋に入ってピシャッとこう戸を閉めてですね、鍵があれば鍵をかけてしまう、そういうことをするんじゃないかと思うんですね。実際に部屋の中に入らなくても心の戸をそういう意味で閉めてしまうってことは誰しも経験があるんじゃないかと思います。そうやって家族に対しても、時には友人に対しても、誰に対しても誰一人踏み込ませないようにしてしまう。そうやって心を固くなにし、心を閉ざす、大体そんな時私たちはですね、一方では自分自身を心の中でなんとなく責めていながら、しかしもう一方では自分よりも周りがもっと悪いってね、この人が悪い、あの人が悪いってこう決めつけていることが多いんじゃないかと思いますね。そしてさらに言えば、自分にそういう定めを与えた神様に対しても怒りを持って心を閉ざしているという状態に陥ってるんじゃないかと思います。イエス様は弟子たちにね、戸を閉めて、自分の家部屋に入って戸を閉めて祈りなさいってね、教えられたことがありましたけど、この時弟子たちはその祈るどころじゃなかったっていうのが本音だったんだろうと思いますね。じゃあ一体弟子たちは何を恐れていたんだろうか。ここには弟子たちはユダヤ人たちを恐れてって書かれてますよね。ユダヤ人たちを恐れていた。彼らはユダヤ人たちはイエスをついに殺してやったってね、そう思っていたかもしれない。で、これからはね、枕を高くして寝られると、平穏な夜を迎えることができると思っていたかもしれない。ところがイエスがよみがえったという知らせが伝わってきた。おそらくその日のうちにユダヤ人たちにもそれは伝わったんじゃないかと思うんですね。晩兵たちもそれを知ってましたからね。それを聞いて生きり立っていたかもしれない。それで弟子たちは恐れて ここに集まっていたのかもしれない。もしかしたらユダヤ人たちがやってきてですね、自分たちをも捕らえて、あのイエスという男がよみがえったというけど、とにかく何かしでかす前に弟子たちを始末してしまおうってね、そう考えてるかもしれない。そうやって彼らは恐れて集まっていたのかもしれないということですね。こういう想像をする人も実はいるんですね。これ面白いなと今回思ったんですけど、聖書には実際何も記されてないんですが、この箇所でね、弟子たちはこの時ユダヤ人たちだけを恐れていたのではないって言うんですよ。他にも弟子たちが恐れていたものがあった。何だと思いますか？ああ、鋭いですね。イエス様ご自身を恐れてたんじゃないかってなぜですか？ああ、身に覚えがありそうな感じですねはい、そうですよね。そうそういうことですよね。自分たちはイエス様を捨てた、ね、イエス様がね一番大変な時にその場から逃げ去ってしまった、ね、でそのイエス様がよみがえられてね、マグダラのマリアに現れたっていうことも、私たちにも前にも現れるんじゃないのだろうか。その時イエス様に叱られるんじゃないだろうかってね、お前たちはよくも俺を一人にしてね逃げてったなってね許さんってね、怒られるんじゃないだろうか。その時自分たちは主の前に立つことができるだろうか、まともに顔を上げて主の御顔を見ることができるだろうかって。これでもちょっと笑い事じゃない部分もあるんですよね。クリスチャンであってもそんな風に神様を恐れ恐怖しね、イエス様を恐れてしまうっていうことがあるようです。もうだいぶ前の話になりますけど、ある一人の姉妹が、若い姉妹が信仰につまずきを覚えて私に相談してきたことがありました。その時私にこう言ったんですね。先生は神様が怖くないんですか？一瞬心の中でえって思いましたね。今でも覚えてますね、その時のちょっとびっくりした気持ち。この姉妹は神様を怖いって思ってたんだ。一体どういうふうに神様を教えられてきたんだろうかってね、本当になんか不思議な気持ち、驚きとともにね、そんな気持ちがしたこと今でも覚えてますね。もちろん私たちは神様を軽んじていいはずはないんですが、だからといって神様を恐怖するということは、これは明らかに間違いですよね。神様は私たちを愛し、私たちを喜びとし、親しく交わって私たちといつも共にいることを喜んでくださるお方、そしてそういう交わりを得るために私たちをの身代わりにですね、尊い一人も十字架にかけることさえも厭わないお方なんですよね。それほど愛してくださっている。皆さんにとってはどうですか？神様、イエス様ってどういう存在ですかね。これはとても大事な問いかけであり確認だと思いますね。じゃあこの時イエス様どうされたか。イエス様は弟子たちのところにやってこられました。そして彼らの真ん中に立ってこう言われた。あなた方に平和があるように。この言葉をイエス様は二度にわたって弟子たちに言ってるんですよね。恐れが満ちているそのところに、不安と恐怖でおののいているようなそのところに、全てがこう八方塞がりであるかのようなそういう状況の中で、イエス様はその弟子たちの真ん中に来てくださって立ってくださったということですよね。そして平和があなた方にあるようにと呼びかけてくださった。一言もイエス様は彼らを責め立てるような言葉はここで語っていらっしゃらないんですね。そうではなくて彼らに平和を、この平和という言葉は平安とも訳されますが、平安を告げられた、宣告された。このあなた方に平和があるようにという言葉はヘブライ語でシャロームという言葉なんですけど、これは実際にはですね、本来ユダヤ人の普通の日常生活の中の挨拶の言葉として使われている言葉なんですね。例えば日本人がこんにちはとかさようならという時に、ユダヤ人たちはシャローム、入ってくる時もシャローム、帰る時もシャロームってね、こういう言葉で終わる。それはあなた方に平和があるようにっていう言葉なんですね。日常の挨拶の中でね、平和がありますようにってね、そういう言葉を交わし合うって、なんだか羨ましいというかですね、そんな気がしないでもないところですけれども、例えば他にも英語でグッバイって言うじゃないですか。 あれはもともとどういうところから来たかって皆さん聞いたことありますか。神が共におられますように、神があなた方と共にあるようにっていう、グッドってのはゴッド、バイ、隣に、そばにっていうんですね。そこから来てるって言われてますよね。ついでに調べてみたんですが、フランス語でアデューとか、イタリア語でアディオスって言葉がありますけど、これもですね、あなたを神にお委ねしますっていう意味の言葉だそうですよ。いい言葉ですよね。さよならっていう時にアディオスって言うわけですけど、あなたを神にお委ねしますって、そういう言葉を日常のね、普通の挨拶で使えてるって、なんかいい気がしますよね。日本語にもそういううまい言葉ができればいいかなって気がしますけれども、日常の生活の中でそういう信仰の言葉を自然に交わすこと、交わし合うことができる、そうできたらですね、本当に素晴らしいことではないかと思うんですね、イエス様が来てくださった時、その真ん中に立ってくださった時、弟子たちはまさにその平和を失っていました。恐れに見舞われ、心の戸を閉ざしていました。恐怖に怯えていたわけですね。そこでイエス様は、あなた方に平和があるようにと言われた。しかしその一言で弟子たちの心がすぐに変わったかっていうと、実は変わらなかったようなんですね。それでイエス様はもう一度、あなた方に平和がありますようにって言われるんですが、その二度目に言う前にイエス様は不思議なことをされました。こう書いてある。そう言って手と脇腹とお見せになったって。弟子たちは主を見て喜んだって書いてますよね。ようやく彼らは喜べたんです。ようやく彼らは今日から解き放たれたんですね。何を見て喜んだのか、何ですか。そのイエス様の手と脇腹を見て、つまり、あ、確かにこのお方はあの十字架にかかられたあのお方なんだってね、別人がね来たわけじゃないのだ、まさにあの十字架にかけられたイエス様がよみがえってここに来てくださったんだということを彼らは確信した、確認したってことですよね。そうやってようやく彼らは喜びに満たされることができた。自分たちはイエス様に対して心を閉ざし、イエス様を捨ててしまっていたけれども、イエス様の方では私たちに心を開き続けてくださって、私たちの罪を許してくださって、そして私たちのところに来てくださった。イエス様の方ではずっと心を開き続けていてくださった。そのことを彼らはここで知ったわけですね。そしてそれと同時に彼らはイエスが十字架につけられたということ、さらにその死からイエス様がよみがえられたっていうことの中にどんなに深い意味があるかということを後に知ることができるようになっていったわけですね。鍵がかかっている塔、神の子であるイエスが抜けてこられた。まさにイエスは神であるということをここで彼らは知ったんだと思います。しかし同時にその神であるイエス様は自分たちに手と脇腹を見せてね、触らせたんでしょうね、おそらくね。それは肉体を持っておられる、私たちと同じような、まあ実際は違った次元の体ですけど、でも体を持っておられる、そういう意味では人間、私たちと自分たちと同じ人間だっていうことを彼らは確認したわけです。キリストは神でありとあると同時に人間であるあられるというね、そのことを彼らはこの時確信した。一人の神学者がこう言ってます。世界中のどこの教会を訪ねても、私とあなたとは同じ主にある兄弟ですと言えるのは、このような主イエスのよみがえりを信じているということによります。復活を信じていないキリスト者はいません。復活を信じていないままで自分はキリスト者だと思っているのは自分でそう思っているだけです。まあ、それほどキリストのよみがえりというのは大事なことであって、時代とか文化との違いを超えてですね、全てのクリスチャン、何その宗派はどうであろうとですね、全てのクリスチャンに共通する信仰だということですね。そこに希望がある、その希望にクリスチャンはみんな生かされているものだということですね。まあ、このようによみがえりの主に出会い、よみがえりの主を信じて喜びに満たされた弟子たち、その弟子たちにイエス様は続いてこう言われました。21節を見てください。イエスは重ねて言われた。あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、 私もあなた方を使わす。ここでイエス様はただ単にね、私もあなた方を使わすって単に言われただけじゃないですね。父が私を使わしになったようにって付け加えてますよね。これ皆さんどういうことだと思いますか。父なる神様からイエス様が使わされてこの地上に来られた、それと同じように私もあなた方を使わす。これは父から使わされてきたイエス様がこの地上において成した技を同じようにこの弟子たちもイエス様から使わされてこの地上において成すようになる、そういう意味がこの言葉の中に含まれているってことなんですね。じゃあイエス様がなされた技って何でしょう。皆さん何ですか。パッと思い浮かぶものはイエス様がこの地上に来られて成した技何ですか。何を成したでしょう。どんなことをしたでしょう。
神様を伝える。
神を伝えた。神の国の福音を伝えた。はい、大事なことですね。それから
癒した
病を癒した、ありますね。これもたくさんの病を癒しましたね。それから
罪を許した。
これもありましたね。あなたの罪は許されたってね。
悪霊を追い出した。
これもありますね。まあそういうさまざまな奇跡をさらに行った。死人をよみがえらせるってことも知ってましたよね。そういう技をキリストの弟子たちもキリストによって使わされてやがてこれからなすようになる。それがここで言われている父が私をお使わしになったように私もあなた方を使わしますということの意味だということですよね。で、私たちがこの時忘れてならないのはそういう御業のイエス様が成した御業のすべては実はイエス様の深い憐れみと愛から生まれた御業であるということです。つまりイエス様が神の国の福音を伝えるにしても病を癒すにしても悪霊を追い出すにしてもすべて愛から生まれて出ていることですね。ことですってことですね。愛による御業だったということですね。その愛の技をイエス様はご自分の弟子たちにまた教会に受け継がれたんだってことです。そういうとこうね、やっぱり疑問に思う人もいるんじゃないかと思うんですね。そんなイエス様の技を果たしてね、自分のようなものがなすことができるんだろうか、教会が受け継ぐことができるんだろうかってね、まともに考えればそういう疑問が湧いてきて当然であろうと思うんですが、もちろん私たち自身の力によっては到底なすことはできない。そのことをイエス様もご存知でした。ですからイエス様は続けてこう言われた。22節、そう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。大事な言葉ですね。そしてヨハネによる福音書には実はこの聖霊っていうことがもうすでにいろんなところで出てきてましたよね、うん、特に14章15章16章においてこれすでに学んだところですけど、イエス様はその聖霊についてとても詳しく他の福音書以上に詳しくですね教えられている、あるいは予告していると言ってもいいかもしれない。あなた方に聖霊がやってくる、まあ、例えば14章の15から18節今日の週報にも入れておきましたが読んでみたいと思います、一緒に読んでみましょうか。14章15節から、はい。あなた方は私を愛しているならば私の掟を守る。私は父にお願いしよう。父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。この方は真理の霊である。世はこの霊を見ようとも知ろうともしないので受け入れることができない。しかしあなた方はこの霊を知っている。この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるからである。私はあなた方をみなしごにはしておかない。あなた方のところに戻ってくる。ここには聖霊が弁護者とかね、真理の霊、あるいはこの霊というふうに言われてますけど、いろんな呼び方がされていますが、その聖霊をイエス様は あなた方に与える、あなた方のところに来るってここで約束されたんですね。そしてその約束に従ってよみがえられたイエス様は直ちに弟子たちにここで御霊、聖霊をお与えになった。それが今日の箇所なんですね。聖霊を受けなさい。じゃあどうやってどのようにしてイエス様は聖霊をここで授けたでしょうか。 イエス様はここで不思議なことをしてましたよね。22節を見ると息を吹きかけてって記されているんです。弟子たちの真ん中にイエス様立って平和があるように、そして私はあなた方を使わすって言ったわけですが、その次に息をこう吹きかけて聖霊を受けなさいと言った。真ん中にいたんですから、おそらくぐるーっと回りながらふーってやったかもしれませんね、うん、この息を吹きかけてっていうのは新約聖書の中では他には出てこない単語ですね。他の箇所でイエス様が息を吹きかけてるっていう場面はおそらく一箇所もない、珍しいところなんですけど、ここ唯一出てくるところなんですが、まあもちろんこれは象徴的な行為だと受け取っていいと思いますね、うん、何を象徴しているか、大事なことはそれが何を象徴しているかと。はい、皆さん思い浮かばれることは何でしょう。
命を与える。
なんか聖書の中でエピソードを思い浮かべられませんか。はい、創世記の人の創造のところですね。はい、今日の聖書にも入れといたかな、合ってますか。創世記の2章で最初の人アダムを神様が作られた時の様子が記されてましたね。2章の7節、主なる神は土アダマの塵で人アダムを作り、形作り、その鼻に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなった。ここにはっきりと人間というのは神の息を吹き入れられることによって生きるものとなった、生きているんだということが教えられているわけですね。人間一人一人の命が尊いというのはなぜかといえば、それが神様の息、それが与えられることによって命が与えられている。そこに人間の命の尊さの意味がある、根源があるということですよね。そしてそれとちょうどこの出来事とちょうど重なるようにして、ここではこのヨハネの福音書の中では弟子たちを新しい使命に生きる人間とするためにイエス様は息を吹きかけてくださった、聖霊を与えてくださったということですけど、死を突き抜けてよみがえられたイエス様の息を吹き入れてくださった、イエス様の中に宿っておられる神の命の息を吹きかけてくださった、それを弟子たちの命とし力としてくださった、それが聖霊であって、この場所でこのところで起こった出来事の意味だということですね。怒るならば全ての奉仕の働きっていうのは聖霊が私たちのうちに吹き込まれることによって始まるということ、わかりますか。裏を返せば聖霊が私たちの心に植え付けられるまでは私たちは奉仕の働きのために正しく認識されていないということですよね、うん、このことを正しく理解することは 大切なことでして、むやみやたらにこう人をですね奉仕の働きに駆り立てるような過ちから教会を守るという意味でも大事ですし、また奉仕というものを本当に自分の力でできるかのように考えてしまうね、そういう過ちからも、守るためにも大切なことですね。聖霊が吹き入れられることによって私たちはある使命に生きるものとされていくということです、うん、ですからこれが分からなかったり信じていなかったり何でしょうか、受け入れていなければそれは当然できない、できるはずもないということですよね。またしてはいけないと言ってもいいかもしれませんね。ここにはそういう意味が込められているということです。しかしもう一つ、実はここでのイエス様が行った行為についてある神学者が、ライルっていう神学者ですけど、こんなことを言ってるんですね。ここも大事です。読んでみます。しかしながら私は彼らが皆主の捕らえられた晩に主を見捨て彼らの告白から落ちてしまい、使徒としての権利を失っていたことを忘れることができない。それゆえ私たちはこの息の吹きかけということが使徒たちの心の中で命の復興と悲しむべき失敗にもかかわらず信頼される認職された使徒としての特権への回復を指し示していたと信じるのは理に反することだろうか。それは特別な奉仕の賜物と恵みの最初の注入を象徴しただけではない、それはまた
彼らの信仰がほとんど息絶えてしまい、魂が抜けてしまったその後でさえ、主の許しの中で力と確信へと回復されたことを象徴しているのである。人が溺れかけて回復した時の命を取り戻したことの最初の印は、息をし始めることである。そのような場合に熟練した医者が第一に目指すことは、肺の呼吸を取り戻させることである。風が聖霊の優れた象徴であることを覚えるとき、主の取られた象徴的な行為が見事にふさわしいものであると私は感じざるを得ない。
ちょっと小難しい言い回しがいっぱいあるところですけれども、ただ単に弟子たちを新しい使命を与えてね、使わしたっていう、その象徴的な意味で聖霊を与えたっていうだけじゃないってことですね。弟子たちはむしろイエス様を裏切り、イエス様を見捨ててしまった、そういう意味で使徒としての権利をですね、失っていた。そういう彼らがその罪許されてですね、命が回復されて、神の子とされ、神の使徒とされて、新しい命を与えられ、新しい使命に生きるものと回復された、そういうことがここにね、象徴されてるってことですね。その通りだなって思いますね。私たちもかつては神を知らず、神に逆らい、神の教えに反した生き方をしていた。しかしそういう私たちのために、キリストは私たちがまだ罪人であった時に身代わりに死んでくださった。そこからスタートしているわけですから、私たちもある意味この人たちと同じですよね。そういう私たちを神はなお許し、愛し、清め、新しく作り変え、命を与えて、さらに新しい生きる希望を、あるいは使命を与えてくださる。それが復活の主との出会いによって与えられる祝福だということですね。このようにしてイエス様は、よみがえを信じる弟子たちに主の技を受け継がせ、聖霊をお与えになりました。それによって彼らが聖書の真理を正しく理解し、内側から作り変えられて、イエス様に似たものとされるために御霊を注いだってことですね。これとても大事なところなんですよね。私たちは自分の努力と頑張りでイエス様と同じように生きようとするんじゃないんです。そんなことできっこない。だからこそイエス様は聖霊を与えてくださった。その聖霊を知り、聖霊と交わり、聖霊の御声を聞き、聖霊の御言葉に信頼して聞き従って歩んでいくときに、御霊が私たちを内側から作り変えて、いいですか、イエス様に似たものとさせてくださる。それが聖書の約束ですね。そのためにイエス様はここで聖霊を受けなさいとおっしゃったんだ。ただ認証してね、さあ今度は私に代わってみんなが頑張ってやってねって言ったんじゃなくて、彼らがそのようなことができるものとされるように聖霊を送ってくださったっていうことなんですね。ただしかし、この20章においてはこの聖霊の言葉で終わってないんですね。この聖霊を受けなさいっていう言葉に続いて、イエス様はさらにこう言われた。23節を見てください。誰の罪でもあなた方が許せば、その罪は許される。誰の罪でもあなた方が許さなければ、許されないまま残るって。なんでイエス様はこの言葉をここに付け足して言ったんでしょうね。皆さん、なぜだと思いますか。
怖いですね、これ。意図的に許さなかった
ら、そうも受け取れる言葉ですからね。許さなければ残る、
それだけの責任が、
はい、責任が伴っているということでも、というふうにも受け止めます。受け止められる言葉ですよね。怖い言葉ですよね。主の弟子たちが受け継ぎ、あるいは教会が受け継いだ愛の技というのは、教えを述べ伝え、病を癒し、悪霊を追い出す技というものは、その一番大切な中核の中に、中核部分に何があるかというと、それは罪の許しにあるということをイエス様はここで示されたと受け止めるのがいいんじゃないかと思うんですね。しかも今言われたように、あなた方が許せばその罪は許され、あなた方が許さなければ許されないとまで言われる。それほど重い、何でしょう、これは権威というものを主から与えられているということもできるわけですが、ただここで勘違いして
したくない、してはいけないことは、もちろんこれは教会というのにはね、人の罪を許す権威が与えられているということではないんです。ここ勘違いしないでくださいね。そのまま読むとそう受け止められてしまう危険もありますが、罪を許すのは神様だけですよね。いいですか。人の罪を許すのは神だけのなされることです。じゃあ教会は何かというと、その神がなす許しの技を教会は神に代わって宣言するということですね。神の代理者としてこの世において宣言する、あるいはその神の許しを人々に伝える、そういう使命がここで与えられたということですね。ヨハネの手紙の第1章1節にこういう言葉があります。これも皆さん一緒に読んでみましょうか。ヨハネの手紙第1の2章1節、はい、私たちの子、あ、ごめんなさい、私の子たちよですね、もう一回、私の子たちよ、これらのことを書くのはあなた方が罪を犯さないようになるためです。たとえ罪を犯しても御父のもとに弁護者、正しい方イエス・キリストがおられます。とたとえどんな罪を犯したとしてもイエス・キリストのもとに帰ってくればいいんだ、そこに許しがあるんだ、その許しがあなた方に与えられているんだ、私たち教会はそのための許しの道からをイエス様の息吹である聖霊によってすでに与えられている、その許しをこの世の人々にも伝えていく、知らせていく、宣言していく、そういう役割が教会にクリスチャンに与えられているということですね。皆さんご存知ですかね、カトリック教、ローマカトリックの中にはですね、司祭、まあ、プロテスタントで言えば牧師ですけど、その牧師にあたる司祭、あるいは、神父とも言われますが、その司祭がそのクリスチャン一人一人の罪の悔い改めを聞いてね、こう誰もいないこう小さな部屋の中でこうカーテンが仕切ってあって、顔が見えないようになってるそうですけど、罪をクリスチャンが罪を犯した時に、その罪をその部屋に入って向こうに聞いている、調剤、司祭というか、そう言われる人の前で罪を告白するわけです。顔も声しかわからない、顔も見えないようになっててね。でそれを聞いた司祭が、あなたの罪は許されましたってね、まあ、聖書の御言葉にのっとって宣告するという、まあ、そういう告解とも言われていますし、まあ、よく懺悔なんていうふうに言われることもありますが、今は許しの秘跡っていうふうに呼ばれてるんですけど、そういうまあ教えというか制度があるんですね、うん、クリスチャンはみんな、洗礼を受けたクリスチャンは必ずその罪をちゃんと告白して許しを受ける、受けなくちゃならないっていうね、まあ、そういう秘跡として教えられてるんですが、そういう教えはプロテスタントの教会にはないですよね、うん、プロテスタントの教会では実は牧師とか教職者だけではなくて、全ての信徒がお互いにお互いの罪のために祈ることができるって理解してるんです。教職者に限らないってことですね。信徒が互いに肩を並べて、神様どうぞこの罪を許してくださいと祈り合うことができる。ですから必要であれば自分の信仰の仲間に自分の罪を、過ちをこう告げることができる。そしてそれを聞いた人たちは誰にその秘密を告げるんでもなくて、自分たちの間でその人と共に神の前にひざまずいて、神様どうぞこの罪を許してくださいと祈ることができる。それがプロテスタントの教会での教えであり理解だっていうことですね。そういう意味ではイエス様がね、あなた方のうち2人が地上で心一つにして求めるなら私の天の父はそれを叶えてくださるっておっしゃってますけど、これいろんな願い事もそうなんですが、罪の許しこそがまさにここで言われていることの第一の大事な意味ですね。あなた方のうち2人が地上で心に一つにして罪の許しを求めるならば、父なる神を喜んでその罪を許してくださる。だから罪の許しっていうのは何もこの教会堂の中だけで起こるんじゃなくて、喫茶店の中でも起こるでしょうし、街角においても起こるでしょうし、いつでもどこでも2人3人のクリスチャンたちが集まるそのところで罪の許しということが起こるっていうことですね。もちろんその中核にあるのは、主の日ごとにこうして礼拝ごとにですね、私たちが集まって罪の許しの説教を聞き、あるいは主の食卓聖餐に預かるというね、そういうことが 土台となって礎となっているからこそ、どこにおいてもその土台の上に主の許しの御業が起こるということですね。そういう意味ではこの礼拝の中で皆さん毎週そのメッセージを聞きながら、ああ自分の罪は許されている、あるいは毎月その清算をね受けながら、今私の罪は全て許されているんだということをしっかり確認し味わっていただきたいと思いますね。その喜びが、その確信がまた誰かの罪を許すその技の時に生きて働くようになるということですね。時々私たち自身が心を閉ざしてしまうこともあるものですけれども、主はいつでも心を開いて私たちに呼びかけていてください。聖霊を通して御言葉を通して私たちに心を開くように、私たちの心の戸のところまで来て、その心の戸をノックしていてくださる。その声を皆さんも多分この礼拝の中で、あるいは日々主の前に祈るときにはっきり聞くことがあるんだと思いますね。その音を聞いたとき、そのノックの音を聞いたとき、あるいは呼びかける声を聞いたときに、即座に主よどうぞお入りくださいと言って心を開くことができるように、そしてイエス様との親しい交わりをですね、もう一度回復することができるように、そのための礼拝でもあり、そのための日々の祈りの時間でもある、そのことをしっかりですね心に覚えて生きていきたいというふうに思います。一言祈ります。祝祷します。仰ぎ願わくは、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、我らの救い主主イエスキリストの御名によって祝福します。アーメン。